Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Well, it's our last message for the new for the year.
今年最後のメッセージです。
And this week we're going to be looking at Psalms.
今日は詩編を見ていきます。
Normally we do Psalms on the fourth Sunday of the month.
大概 4週目に詩編をメッセージするんですが。
But last Sunday was our special Christmas message.
先週クリスマスの特別メッセージでしたので。
So I'm doing the message from Psalms this week.
で今週、第5週に詩編をメッセージすることになります。
And next week we'll go back to looking at Luke.
来週はまたルカの、福音書に戻ります。
Would you turn with me now to Psalm 9 verses 13 to 16?
では詩編9章13節から16節を開けてください。
O Lord, see how my enemies persecute me. Have mercy and lift me up from the gates of death.
主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は死の門から私を引き上げてくださる。
That I may declare your praises in the gates of the daughter of Zion and there rejoice in your salvation.
私はあなたのすべての誉れを語り継げるためにシオンの娘の門であなたの救いに歓声をあげましょう。
The nations have fallen into the pit they have dug. Their feet are caught in the net they have hidden.
国々は己の作った穴に陥り己の隠した網に我が足を取られる。
The Lord is known by His justice. The wicked are ensnared by the work of their hands. He Gaion Selah.
主はご自身を知らせ裁きを行われた。悪者は己の手で作った罠にかかった。ヒガヨンセラ。
The title of today's message is God the Righteous Judge, Part 6, Victims and Oppressors.
今日のメッセージのタイトルは、神は正しい審判者、Part 6、込み出しは、被害者と迫害者、被害者と迫害者。
So often there seems to be no justice in the world.
今の世の中というのは本当に正義など存在しないように思えます。
So often it seems that man's systems are corrupted and people cry out for true justice.
人間が作った制度は堕落し、人々は真の公正さを心から求めています。
In this psalm, the psalmist David talks about God as a righteous judge who will deliver true justice.
この詩編9章で詩編作者のダビデ王は真の公正さをもたらすのは正しい審判者である神様なんだと語っています。
Today's message is the sixth in a series of eight messages on this psalm.
今日のメッセージは8回シリーズの第6回目になります。
God is our righteous judge.
私たちの正しい審判者とは神様です。
In the first part of this series, we looked at how we, as God's people, should proclaim Him as a righteous judge to others.
第1回目のメッセージでは、神様こそが正しい審判者であることを人々にどう述べ伝えていくべきなのか見ていきました。
There were four principles we found in the passage that show us how to do this.
それには4つの原則がありました。
These were
1つ目は
Firstly, to proclaim him with wholehearted gratitude.
神様に対する心からの感謝を持つこと。
Secondly, to proclaim him with thorough accounts.
二つ目に余すことなく語ること。
Thirdly, to proclaim him with a joyful manner.
三つ目に喜びの姿勢を持つこと。
Fourthly, to proclaim him with creative presentation.
そして四つ目が創造性を持って語ることでした。
In the second part of this series, we looked at what happens when God establishes His justice.
第2回目のメッセージでは、神様はどのような形で神の正義を確立されるかを見ていきました。
We saw that firstly, God's power is revealed.
まず、神の力が示されます。
Secondly, righteousness is vindicated.
次に、正しいものが無実を立証されます。
Thirdly, wrong ways are corrected.
その次に、悪いところが修正されます。
And fourthly, evil is destroyed.
そして最後に、悪いものは滅ぼされるという形です。
In the third part of this series, we saw that God is prepared to justice.
第3回目のメッセージでは、神様は裁きの準備をされていることを見ました。
That at any time he can deliver justice.
神様はいつでも裁くことができる方です。
Although out of mercy, he often holds it back for a time.
でも、神様の愛と憐れみのゆえに、しばしば裁かれるのをとどまられるということです。
We know that God is prepared for justice continuously.
神様は次のように裁きの準備をされていきます。まず継続して。
Positionally, as the supreme ruler of all creation.
そしてこの世のすべての作り主としての地位を持たれて。
Decidedly.
固い決断力を持って。
And lovingly.
さらに愛を持ってです。
In the fourth part of this message, we looked at four situations where we can know God's justice.
第4回目のメッセージでは、私たちが神の正義を知ることができる4つの状況というのを見てみました。
Firstly, we saw that we could know God's justice when we feel outnumbered by enemies.
それはまず、敵が自分より勝っていると感じてしまうとき。
Secondly, when we've run out of resources.
次に、自分にはもう何の手立ても残っていないとき。
Thirdly, through grasping the meaning of His name.
そして、神の名前の意味をつかみ取るとき。
And fourthly, seeking God in prayer.
そして最後に祈りを通して心から神を尋ね求める時です。
In the fifth part of this series, we looked at five ways we could share about God's justice with others.
そして前回5回目のメッセージでは、神の正義を他の人に知らせていく5つの分かち合い方を見ていきました。
These were.
それらは、
Firstly, by joyfully praising the Lord.
一つ目に、喜んで主を褒めたたえるということ。
When worship is done joyfully with the focus on God, it attracts others to Him.
心を神様に集中させて、喜びを持って神様を賛美するとき、他の人の心を動かすことができるのです。
Secondly, by living under God's kingship.
二つ目に、神様の権威のもとに生きるということ。
As we serve God and obey Him as King, it is a big testimony to others.
私たちが神様に仕え、神様に従っていくとき、それは周りの人々に対して大きな証になっていきます。
Thirdly, by testifying of the great works God has done in our lives.
三つ目に、神様が自分にしてくださったことを証しするということです。
Personal testimonies have much more powerful impact on others than just giving them theories.
これこそどんな理論よりも力強いインパクトを人に与えます。
Fourthly, by showing love to our enemies helps them to see God's love.
四つ目に敵を愛するということ。そこに人々は神の愛を見ます。
Fifthly, by helping those who have need.
五つ目に助けを必要としている人に手を伸べるということです。
As we do good to others, they see God's love.
人のために手を差し伸べるとき、人は神の愛を見ます。
Today we are going to look at God the righteous judge.
それでは今日は正しい審判者であられる神様について。
From the point of view of the victims who cry out to him for justice.
正義を求める被害者の側からと。
And also from the point of view of the oppressors as they receive their just punishment.
罰を受けることになる迫害者の側から見ていきます。
Let's look at these things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, the victim's cry.
まずは被害者の叫びです。
There are three things that the victims cry of injustice cry out to God.
不公平に扱われる被害者が神様を呼び求める3つの内容というのがあります。
Firstly, the victims cry out, "Assess my case."
まずその1番目に、被害者は自分の境遇に目を留めてもらうよう神様に呼び求めます。
The first part of verse 13 says, O Lord, see how my enemies persecute me.
今日の御言葉13節に、主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てくださいとあります。
The first part of verse 13 in the King James Version says, Have mercy upon me, O Lord. Consider my trouble, which I suffer of them that hate me.
先ほど私が訳したこの、訳は、日本語の、あ、ごめんなさい、新改訳の訳は、実は英語での、英語はキング・ジェームス聖書と同じになっています。新改訳ではなく、キング・ジェームス聖書と同じになっていて、英語版の新改訳聖書では、大体こういう意味になります。主よ、私の敵が私を迫害するのを見てください。
I've chosen to quote the King James Version as well for this point, because the underlying Hebrew word that the NIV translates as persecution is oni.
英語の新改訳聖書にある迫害という言葉はヘブライ語ではオンイーとなります。
This word has more to do with affliction and oppression by conquerors or oppressive governments.
これは征服者や、非常な非道な政府による、苦悩や圧迫を意味して使う言葉です。
If the psalmist was talking about persecution in the same sense we read about in the persecution of Christians in the New Testament, then he probably would have used the Hebrew word radaf.
それでもし詩編作者が新約聖書に出てくるクリスチャンへの迫害と同じような感じの迫害を意味したのであれば、オンイーではなくてラダフという言葉を使ったはずなんです。
This word radaf is similar to the Greek word for persecution, which is dioko.
このラダフというヘブライ語は、誰かを捕まえるために追跡することを意味する、ギリシャ語のデオコと似た意味の言葉です。同じ意味の言葉です。
They mean to pursue in order to catch someone.
つまり、新約聖書に出てくるクリスチャンの迫害、捕まえて追跡するという意味になります。
So this verse here in Psalm 9 is talking about someone who is unjustly suffering under some oppressive regime and crying out to God, asking God to look at the things they are suffering and give them a hearing.
ですから今日の御言葉の13節にあるのは、ここは、非道な政府の下で不当に苦しみを受けている、圧迫を受けている、者たちが神様に助けを求め、自分たちの現状を神様の目に留めてほしい、そして神様の法廷にかけてほしいと言っていることになります。
That is, assess my case before the court, God. Let's have a look at Luke chapter 18, verses 7 to 8.
では、ルカの福音書、18章の7節、8節を見ます。ルカの福音書、18章、7節、8節です。
And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?
まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか?
I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか?
Are you facing something oppressive today?
皆さんの中には今何らかの圧迫を受けておられる方がいますか? 圧力を受けておられる方がいますか?
Is it something in the family?
家族間でのことでしょうか?
Something at school from other students or teachers.
学校の生徒または先生からでしょうか?
An oppressive boss at work.
職場の上司からでしょうか?
It may not be something from a person or people.
もしかしたら人からではないかもしれませんね。
It might be an illness, physical or mental.
肉体的、精神的な病かもしれません。
It could be financial oppression.
経済的な圧力かもしれません。圧迫かもしれませんね。
Or even it could be demonic oppression.
悪霊からの圧力もあるんです。
If you are oppressed, cry out to God for justice.
もし皆さんの中に何らかの圧力を受けておられる方がいるのでしたら、神様にこそ正義を呼び求めるのです。
He will listen to those who put their faith in him.
神様に信仰を持つ者の声を神様は必ず聞かれる方です。
Place your trust in him.
神様に全信頼を置くのです。
The Lord hears the cases of the oppressed.
主は圧力を受けている人たちの声を必ず聞かれます。
アーメン。
Amen.
The second thing that the victims cry out is, "Give me relief."
被害者の二つ目の叫びの内容です。解放を求める。
The second part of verse 13, we read, "Have mercy and lift me up from the gates of death."
今日の御言葉13節に、主は死の門から私を引き上げてくださるとあります。
This oppression the psalmist David was facing was so strong that he felt that if it went on any longer, he would die.
詩編作者のダビデ王が受けていた圧力というのは非常に強くて、そのまま続いたら死んでしまうと思われるほどのことでした。
He felt he was so close to death.
事実、ダビデ王はもう死が近いと感じていたのです。
He didn't just need God to hear his case, he needed God to give him release and give it to him soon.
ですから、ダビデ王の場合は、神に自分の境遇を見てほしいというどころではなく、一刻も早い解放を神に願ったわけです。
Those under oppression don't just want God to hear their case, they need God to give them relief.
彼のようなギリギリの圧力を受けている人は、ただ神に目を留めてもらうだけではなくて、そこから解放してもらうことを叫ぶんです。
Luke 4:18-19.
ルカの福音書4章18節19節。ルカの福音書4章18節19節を見てください。
The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind, to release the oppressed.
私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと。これは心の貧しいですね。私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、
To proclaim the year of the Lord's favor.
主の恵みの年を告げ知らせるために。
Do you need a healing today?
今、あなたは癒されることを求めておられますか?
A word of knowledge to answer a challenging question about life.
人生にはばかる問題の答えとなる知識を求めておられますか?
A word of wisdom to help you in a relationship or to know a direction to take in at life's crossroads.
それとも人生の岐路にあっての選択に必要な知恵、または人間関係において助けとなる知恵を求めておられますか?
Peace to help you face a difficult situation.
困難な状況下であなたの助けになる心の平安を求めておられますか?
Financial release.
経済面での安心を求めておられますか?
Release from human or demonic oppressors of any kind.
人または悪霊による圧力からの解放を求めておられますか?
Has the situation gotten so bad that you feel that you just can't go on any longer?
自分のいる状況が悪すぎて先がとても見えないと思っておられないでしょうか?
Cry out to God today.
今日神様に叫び求めるのです。解放を求めるのです。
He will give you relief and release.
あなたがそうすれば、神様がどんな圧力からもあなたを解放されます。
Ask him now in Jesus' name.
主イエス・キリストの御名によって求めなければならないんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the victims cry out, that I may be your witness.
被害者の3つ目の叫び、それは神の証人になること。神の証人になる。
Verse 14 says, That I may declare your praises in the gates of the daughter of Zion, and there rejoice in your salvation.
今日の御言葉14節に、私はあなたのすべての誉れを語り継げるために、シオンの娘の門で、エルサレムですね、あなたの救いに歓声をあげましょうとあります。
Although sometimes in dying we can be a powerful witness for God, in most circumstances we are better witnesses alive.
私たちがまさに死に際の時、 確かに神様の力強い証人となることはできます。でも生きている時にこそ証人となりうるんです。
David makes his case here that if God saves him, then he can be a witness for him.
ダビデ王は、もし神様が自分を救われるなら、自分は人に神様を証しできるんだと言ってるんです。
That others can learn of God's salvation.
つまり、他の人々も神様の救いを知ることができると言ってるんです。
While many who are facing death might say, "Save me, God, and I'll serve you," not everyone truly means it.
多くの人たちがその死に際にあって、神様をお助けください、あなたに仕えますからと叫びます。でも、それが皆、人々の本心から出たものとは言えないのです。
However, when it comes from someone whose heart is right,And even more so when that person has already been living as a witness, then God will listen.
でも、その言葉が、その人の本心から出た言葉で、その人が生きていた間も、その人は神の証人となっていたのなら、神様は必ずその叫びを聞かれます。
Let's look at Isaiah 37 verses 8.18 to 20.
ではそのことをイザヤ書で見てみます。イザヤ書37章。イザヤ書37章18から18節から20節。
It is true, O Lord, that the Assyrian kings have laid waste to all these people and their lands.
主よ、アッシリアの王たちがすべての国々とその国土と廃墟としたのは事実です。
They have thrown their gods in the fire and destroyed them, for they were not gods but only wood and stone fashioned by human hands.
彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく、人の手の細工、木や石に過ぎなかったので、滅ぼすことができたのです。
Now, O Lord, our God, deliver us from his hand, so that all kingdoms on earth may know that you alone, O God, O Lord, are God.
私たちの神主よ、今、私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、あなただけが主であることを知りましょう。
Whatever might be oppressing you today, call out to God for deliverance.
あなたが今、圧力を感じておられることが何であるにしても、神様に助けを呼び求めるのです。
Plead with him your case that you want to be a witness for him.
主の証人になるという思いで助けを嘆願するのです。
A testimony of deliverance is a powerful testimony to share.
神が助けてくださった証は力があります。
Some people think that a testimony is only about how you got saved.
人によっては、証とは自分がどのように救われたか、神を信じたかということだけのように思っていますが。
But I think it's more, even more powerful to have new testimonies all the time of things God is doing in your life.
そうではなくて、人生の中で神様が働いてくださっている。いつも新鮮な証が常にあることの方がより力強い証になるのです。
Just going around and telling the same testimony for years is not fresh and new.
同じ証を何年も何年も言って回っていくだけでは新しさがありません。
It also calls into question just how real our relationship with God is.
そしてそれを聞いている人たちは、その証人が神様とどうつながっているのかという疑問だって生じてしまいます。
Call out to God for deliverance today. Have a powerful testimony to share.
あなたが受けている圧力から解放されるよう、神様に嘆願し、そして人にシェアできる、人に神様をシェアできる力強い証を持ってください。
アーメン。
アーメン。
Secondly, we are looking at the oppressor's fate.
それでは次に迫害者の運命を見ていきます。神様が迫害者をどのようにされるのか、迫害する者の運命です。
These verses show us three things that happen to the oppressors when God delivers his justice.
神様が裁かれるとき、迫害する者に起こる三つのことが今日の御言葉に出ています。
Firstly, their schemes will backfire.
一つ目です。迫害者の企てが向かい火になるということ。
Verse 15 says, The nations have fallen into the pit they have dug. Their feet are caught in the net they have hidden.
今日の御言葉15節16節に、国々は己の作った穴に陥り、己の隠した網に我が足を取られる。悪者は己の手で作った罠にかかったとあります。
The second part of verse 16 says, The wicked are ensnared by the work of their hands. The wicked often make so many schemes against God's people.
悪者は神を信じる者に対して悪巧みをたくさん企ててきます。
In the short term, they might be successful, but in the long run, their scheming will backfire.
はじめのうちは悪者の企てがうまく進んでいるようでも、結局最後はすべて向かい火になるんです。
Sometimes this will happen during this lifetime.
それは悪者が生きている間に起こることになる場合もあれば、悪者の最後の裁きの時に起こることになることもあります。
For others, it will happen on judgment day.
最後の裁きの時に迎え火を受けることになる人もいるわけです。
One person who schemed against God's people was Haman.
この悪者の一人に、ハマンという人物がいました。
This man had so much hatred towards one of God's children named Mordecai and God's people, the Jews.
ハマンは神を信じていたモルデカイ、そしてユダヤの民族を非常に憎んだ人でした。
Haman planned to hang Mordecai on a very high gallows at his house.
ハマンの企てはモルデカイを高い柱にかけて絞首刑にしてユダヤ民族を全滅させることでした。
He also planned to annihilate the Jewish people, but God had other plans for Haman.
でも神の計画は違うものがありました。
Let's read Esther 7 verses 9 to 10.
ではそのことをエステル記に見ます。エステル記7章9節10節です。呼ぶ記の前ですね。エステル記7章9節10節。
Then Harbona, one of the eunuchs attending the king, said, A gallows 75 feet high stands by Haman's house. He had it made for Mordecai, who spoke up to help the king. The king said, Hang him on it.
その時、王の前にいた宦官の一人ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのためにハマンが用意した高さ59人の柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。
So they hanged Haman on the gallows he had prepared for Mordecai. Then the king's fury subsided.
こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。
We might think, well, justice was served and Haman got what was coming for him.
今の御言葉を読んで、確かに正義がもたらされて、ハマンは当然の報いを受けたように思えますね。
From a worldly perspective, this might seem like a happy ending to the story.
この世的な見方をすれば、これはハッピーエンドなんです。
However, we are not to gloat over the downfall of evil people.
でも神を信じる私たちは、悪者が砕かれるのをいい気味だと思うのではなく、すべての人が悔い改めていくよう力を注ぐべきです。
Rather, we should try everything to see they come to repentance.
私たちが目を向けるべきところは、すべての人が悔い改めていくよう力を注ぐということです。
When the wicked repent, it is so much better than when they are punished in their sins.
どんな悪者も罪を犯して処罰されるより、悔い改めて救われることの方がずっとずっと素晴らしいのです。
God wants all to come to repentance so that none perish, but He gives us free will to continue in our sins if we so desire.
神様はすべての人が罪を悔い改めて、誰一人滅びることがないことを望んでおられるのです。ですが、神様は同時に私たち一人一人に自分の罪のうちに生き続ける自由意志も与えておられるのです。
By continuing in our sins, we are the only ones responsible for our own eventual downfall.
罪の中を生き続けていくことの責任は自分が最後に破滅するということだけです。
Don't think that you can get away with sin forever.
罪を持って永久に逃げ通すことはできないのです。
Repent and turn to God while there is still time.
時間があるうちに、時間が残されているうちに、悔い改めて神に立ち返ることです。
アーメン。
アーメン。
The second thing that happens to the oppressors is that God's name will be raised.
迫害者を通して、神様の名前が挙げられる。二つ目は、迫害者を通して神様の名が挙げられる。
The first part of verse 16 says, The Lord is known by His justice.
今日の御言葉16節に、主はご自身を知らせとあります。
God will reveal Himself to the oppressors when they see His hand at work.
神様は迫害する者にご自身を知らせます。
Some oppressors will harden their hearts and face the consequences. Others will repent.
迫害する者の中にも、心が固くなで必然的な結果を見ることになる者と、そうではなくて心悔い改める者が出てくるんです。
The people observing will see clearly what God is doing.
そのことは肌から見ていてもはっきり見えてきます。
The victims of the oppressors will give praise to God.
迫害に遭っている人々はそれを見て神を称えます。
When God delivers His justice, His name will be raised, and many will give Him glory, honor, and praise.
神の裁きが下るとき、神の名は高く上げられます。人々は神に対し、栄光と誉れを与え、神に与え、そして讃えるのです。
When Shadrach, Meshach, and Abednego followed God's law and refused to bow to the idol that King Nebuchadnezzar set up, they were thrown into a fiery furnace.
シャデラク、メシャク、アベデネゴは神をフォローしたためにネブカデザル王の建てた金の像を拝むことはありませんでした。それゆえ彼らは火の燃える炉の中に投げ込まれました。
They were oppressed for their decision to follow God's ways.
彼らは神をフォローする決断をしたために圧力をかけられ、死に直面したのです。
They faced death for it.
死に直面します。
But God gave them justice and delivered them.
ところが、その彼らに神の義がもたらされて、彼らは救い出されたのです。
Then look at what King Nebuchadnezzar said after that.
さあ、その火の燃える炉の中から救い出された後、ネブカデネザル王は何と言ったかを見てみます。
Daniel 3, verse 28 and 29.
ダニエル書3章28節29節。ダニエル書3章28節29節。
Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own god.
ダニエル書3章28節29節。ネブカデザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って、王の命令に背き自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。
Therefore I decree...That the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses turned into piles of rubble, for no other God can save in this way.
それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され。その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。
When things look bad, hold on to your faith in God.
今の御言葉を見ても、状況がとても悪く見えても、それでも神に信頼を持ち続けるということなんです。
It may just be that he is about to reveal his power.
とても悪い状況にあるとき、そのときが神の力を神が知らせようとされるときかもしれないんです。
When he delivers justice, people will honor him.
神によって正義がもたらされるとき、人々は神をたたえていきます。
Keep serving him without ceasing.
神に仕えることをやめないことなのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the oppressor's faith will be a warning to others.
3つ目、最後です。迫害者が人々への警告となる。迫害者が人々への警告となる。
The third part of verse 16 says,被害音、
今日の御言葉の16節に被害音とあります。
The second last word of verse 16 in the NIV is an untranslated Hebrew word, 被害音。
新改訳聖書の16節最後から2つ目の言葉はヘブライ語なんです。それが訳されずにそのまま被害音とあります。
In the context of this verse, it means a meditation.
この意味は瞑想する、瞑想です。
According to the famous biblical commentator Matthew Henry, it is placed in this verse to tell us to take note and meditate upon the judgments that will come upon the oppressors and the wicked.
有名な聖書解説者のマシュー・ヘンリーによれば、この被害音という言葉が置かれたのは、私たちが、迫害者や悪者に下される裁きについて心に留め瞑想するように置かれているといいます。
God shows us that the wickedness of the wicked will be turned back upon them and be their destruction.
悪者の企てる悪というのは悪者自身に帰っていって破壊へとつながるということを神が示されているのです。
We should continually remember this and fear God so that we are not enticed into wicked ways.
私たちはいつも神を恐れ畏敬の念を持つということです。悪の道に誘い込まれないようにすることをいつも心がかれば忘れてはいけません。
1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 6.
では最後の御言葉コリント第一コリント10章です。10章の1節から6節。10章コリントの手紙第一10章1節から6節。
For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under a cloud, and they passed through the sea.
そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆、雲の下におり、皆、海を通っていきました。
They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea.
そして皆、雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け。
They all ate the same spiritual food.
皆、同じ御霊の食べ物を食べ。
And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock.That accompanied them, and that rock was Christ.
皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。
Nevertheless, God was not pleased with most of them, and their bodies were scattered over the desert.
にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。
Now these things occurred as an example to keep us from setting our hearts on evil things as they did.
これらのことが起こったのは、 私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためです。
Brothers and sisters, we need to flee from wickedness and rebellion.
兄弟姉妹の皆さん、悪と神への背きのあるところからは走り去ることなんです。
Let's set our hearts and minds on the things of God and follow His ways.
心と思いを神様に向けて神様の道に従うことです。
Amen.
Amen.